83、基準時以前に存在した自由は主張できない。基準時の意義。民事訴訟は権利関係の損否を判断することによって紛争を解決しますが、司法上の権利関係はひとたび発生したとしても時の経過に伴って変更消滅するものです。したがって規範力の生じる権利関係の損否がいつの時点の判断なのかを確定する必要があります。この規範力の生じる時点を基準時と言います。いつ規範力が生じるか。規範力の基準時は事実審の口頭弁論終結時です。規範力の正当化根拠が当事者の手続き保障を前提とした自己責任になることからすれば、この時点までに当事者は全ての攻撃防御方法を提出できたはずですから、それに基づく判断に規範力を生じさせても不当ではないからです。そして規範力はこの基準時のみの判断に生じるものであって、その前の権利関係の損否やその後の権利関係の損否の継続を確定するものではありません。新たな契約や時効期間の完成など、基準時後の新たな事実によって権利関係は変動し、基準時の権利関係がいつまでも存続するわけではありません。規範力は基準時後の新たな自由を遮断するものではないのです。規範力の遮断法とは、基準時前に存在していた自由を主張して基準時の判断を争うことはできません。そのような主張や抗弁が誤訴において提出された場合、裁判所はこれを排斥しなければなりません。これを規範力の遮断法と言います。これは規範力の消極的作用の表れです。例えば X の側に対する売買代金支払い請求訴訟で代金債権の存在が認められ請求任用判決が確定した後、今度は Y が X に対して売買代金債務不履行売買代金債務不存在確認訴訟を提起し、そこにおいて錯誤による契約の無効を主張し、前訴判決で確定した代金債務の存在を争うことはできません。錯誤は前訴基準時にすでに存在していた事情ですから、前訴の確定判決の規範力により遮断されます。裁判所は場合の錯誤無効の主張を排斥することになります。形成権の基準時後の行使と遮断法。形成権とは当事者の一方的な意思表示によって法律関係を変動させる権利です。取り消し権や解除権、総裁権や建物買取請求権などです。例えば取り消し権はその行使によって意思表示を訴求的に無効にします。では誤訴において初めて取り消し権を行使して無効を主張して取り消し権を行使して無効を主張し、前訴で判断された権利関係の存在を否定することができるのでしょうか。確かに取り消し権の行使は強制されるものではなく、取り消し権者の自由ですから、前訴で主張せずに誤訴で主張することも認められそうです。しかし取り消し権の誤訴での行使を認めると、前訴で確定した権利関係が覆され、規範力の法的安定の要求を害します。また規範力の正当化根拠が手続き保障を前提とした自己責任であることからすれば、前訴で争われている法律行為自体に着目している瑕疵から生じる取り消し権については前訴で主張することが可能で、かつ期待もできたのです。そこで取り消し権を誤訴で行使して前訴の判断を争うことは規範力により遮断されます。このことは解除権の場合も同様です。84、規範力は判決主文のみに生じる。判決の構造。判決には1、当事者法廷代理人、2、主文、3、事実、4、理由、5、口頭弁論の終結時、6、裁判所が記載されます。このうち主文は判決の結論を示す部分で、訴訟の請求の趣旨に対応する部分です。例えば被告は原告に金何何円を支払えというように記載されます。事実は、当事者の主張を要約し事実関係を明らかにした部分です。理由は事実の部分で明らかにされた資料に基づいて主文の判断に至った判断過程や先決関係を示す部分です。いかなる証拠からいかなる事実を認定し、いかなる事実にいかなる法規を適用したかを明らかにします。規範力の生じる客観的範囲。規範力は判決主文の判断に生じます。すなわち判決主文で示された訴訟物である権利法律関係の損否に関する判断に規範力は及びます。これに対して判決理由中の判断には規範力は生じません。例えば売買代金請求訴訟で被告の弁済の抗弁が認められて請求が棄却された場合、主文で示される売買代金債権の不存在には規範力が生じますが、判決理由中に示される売買契約は有効であり、貸金代金債権を発生しつつも弁済の事実により消滅したという判断には規範力は生じません。すなわち売買代金債権は存在しないということのみ規範力が生じます。民事訴訟は請求の趣旨に示された訴訟物の損否を判断して紛争を解決するものですから、その損否の判断を示す判決主文に規範力の及ぶのは当然です。むしろ判決理由中の判断に規範力が及ばないことに意味があります。判決理由中の判断に規範力が及ばない理由。先決関係にも規範力が及び、当事者は後にそれと矛盾する主張ができなくなるとすると、当事者は後の 訴訟での不利益を考えて、当面の紛争解決にとって必ずしも必要でない主張立証を徹底的に行うことになります。これでは審理も複雑になり、迅速な訴訟進行ができなくなります。逆に専決関係に規範力が及ばないのであれば、当面の解決のために争う必要のない専決関係については深く争わず、場合によっては自白などして、当該訴訟を弾力的迅速に進めていくことが可能になります。例えば上記の例で、売買代金支払い請求訴訟を提起された被告は、すでに支払いのため二重に払う言われはなく、そればかりが錯誤により契約は無効であり、支払った代金を不当利得として返してもらいたいと思っていたとします。しかし、原告から売買代金の支払いを求められている当該訴訟においては、ひとまず請求棄却判決を得て二重の支払いだけは避けたいと思っています。支払い済みの代金の返還請求はその後の問題にしようと考えたのです。このような時、被告は契約の有効性を認めつつも、弁済の抗弁を提出することによって当面の目標は達成できます。ところが、もし判決理由中の判断にも規範力が及ぶとすると、後に不当利得の返還請求訴訟を提起した場合、そこで錯誤無効を主張して契約の有効性を争うことができなくなってしまいます。それを考えれば、当該訴訟で契約の有効性を争っておかなければなりません。しかし、これでは、ひとまず原告による支払い請求を棄却できれば良いと考えている被告の意思にも合致しませんし、錯誤の有無という争点が持ち出されることで審理が複雑化し、逆に判決理由中の判断に規範力が生じないのであれば、とりあえず契約の有効性は争わず、証明容易な弁済の抗弁を提出し、請求棄却判決を得ておくことが可能になるのです。85、判決理由中の判断にも規範力が生じる場合。相殺の抗弁とは、例えば X の Y に対する100万円の売買代金支払い請求訴訟で、Y が X に対して有する100万円の貸金債権を反対債権として相殺を主張し、X の支払い請求を拒んだとします。これを相殺の抗弁と言います。この相殺の抗弁についての判断は、判決理由中に示されますが、この判断については判決理由中の判断であっても規範力が及びます。総裁の抗弁について規範力を生じさせる意義では、なぜ総裁の抗弁に規範力を生じさせるのでしょうか。上記の例で、総裁の抗弁が受け入れられて請求棄却判決がなされた場合で考えてみましょう。この場合、反対債権である貸金債権は総裁により消滅しているので不存在と判断されます。そしてこれは判決理由中に示されます。しかし、この貸金債権の不存在に規範力が生じないことになると、前訴の被告 Y がこの債権を訴訟物として別途貸金返還請求訴訟を提起したとき、貸金債権存在の主張を排斥できず、改めて貸金債権の存在が争われることになります。前訴の原告 X もその債権の存在を否定するために売買代金債権で相殺されたことを主張するなど、結局前訴と同様の訴訟が繰り返されることになり、無駄なだけです。また仮に、控訴での前訴後、原告の訴訟追合が良質であれば、債権額の存在が認められ、同一の貸金債権の二重行使の恐れもあります。そもそも総裁の抗弁は、弁済の抗弁などと違って、訴求債権とは別個の反対債権という、それ自体訴訟物になり得る権利を抗弁として主張しているのであって、実質的には別訴を提起したのと同様に考えられます。そこで、総裁の抗弁による紛争解決を無意味にすることのないように、手続き保障を十分に図った上で規範力を生じさせるのです。総裁の抗弁の規範力の生じ方。総裁の抗弁に規範力が生じるのは、手続き保障の要求から裁判所が実質的判断をした場合です。ですから、そもそも総裁適常に達していないなど、抗弁として提出されたものの審理されないような場合には規範力は生じません。では、実質的に判断されたとして、規範力はどの範囲に生じるのでしょうか。まず、反対債権の存在が否定され、総裁が認められなかった場合は、反対債権の不存在に規範力が生じます。なお、判決主文は請求任用判決です。これに対して、反対債権が存在し、対等額での総裁を認めた場合も、総裁された対等額の範囲で反対債権の不存在に規範力が及びます。なお、判決主文は、訴求債権が全額相殺されているのであれば請求棄却判決、一部が相殺されているのであれば一部任用判決です。この点に関して、訴求債権及び反対債権が存在したこと及び相殺によって対等額で消滅したことに規範力が及ぶと解する見解もあります。このように解釈しないと、例えば原告から反対債権はそもそも存在していなかったという主張を許すことになり、その結果存在しない債権で訴求債権が相殺されたことにより損失が生じているとして、不当利得返還請求訴訟が提起され、 紛争が蒸し返されることになると主張します。しかし、そもそもここでいう損失とは、訴求債権相当額を言い、訴求債権の存在が前提ですが、訴求債権については請求棄却の判決主文によりその不存在に規範力が生じており、こそでその存在を主張することが封じられています。したがって反対債権の不存在について規範力を認めれば十分です。86、判決理由中の判断に規則拘束力を及ぼす方法。総転校の意義、すでに説明した通り、原則として判決理由中の判断には規範力は認められません。したがって判決理由中に示されている限り、こそでそれに反する主張を立証することも認められることになります。しかし、前訴で当事者が主要な争点として争い、裁判所が判断をしたにもかかわらず、それに反する主張を常に認めるというのでは、実質的には紛争の蒸し返しであり、一挙解決の要求からは望ましくありません。そこで、争点項という概念が主張されています。争点項とは、前訴で当事者が主な紛争として争い、裁判所がこれを審理して下した判断について生じる通用力です。前訴と同一の争点を訴訟物損否の判断とした誤訴において、その判断に反する主張は許されず、これと矛盾する判断を禁止する制度上の効力を有と主張されています。争点項は認められるか、そもそもこのような争点項なるものが認められるのかについては争いがあります。この点に関して、紛争の一挙解決の要請や当事者の公平の趣旨から肯定する見解もありますが、争点項を認める要件が不明確であり、かえって当事者の手続き保障を害する恐れがあること、そもそも規範力を判決主文に限定して、専決関係についての誤訴活動に弾力性を持たせ、審理の促進充実を図ろうとした114条1項の趣旨を無にすることになりかねないことから、争点項概念を否定するのが通説的見解です。審議則による拘束力、争点項を否定する見解でも、誤訴での主張が前訴の主張と矛盾し、著しく相手方の信頼を害するなど不当と認められる場合、審議則の適用により個別具体的に判決理由中の判断に拘束力を認めるべきとされています。具体的には、矛盾挙動の禁止や権利執行による主張制限として類型化されています。矛盾挙動禁止の原則とは、前訴勝訴者が、その利益を維持しながら、誤訴でそれと両立しない利益を求め、またはその利益に伴う不利益を免れようとしてする前訴と矛盾する主張は禁止されます。矛盾挙動禁止の原則、例えば所有権に基づく土地明け渡し請求訴訟で賃借権の抗弁を主張し、その抗弁が受け入れられて請求棄却判決を得た被告が、誤訴の賃料支払い請求訴訟で今度は賃借権の存在を否定するような主張をすることは矛盾挙動であり許されません。利益執行の原則とは、前訴で権利主張を怠った敗訴当事者が誤訴で同一の争点を再度持ち出して応訴することが相手方の正当な信頼を裏切ることとされる場合には、そのような主張が制限されます。権利執行の原則、例えば建物の買い主が売り主を被告として提起した移転登記請求訴訟で、被告の売り主が錯誤無効を主張し、それが認められ、買い主である原告が敗訴した後に、今度は当該建物の明け渡し請求訴訟を提起し、そこで前訴で主張していなかった売り主の重過失、民法95条正し書きを主張するようなことは、すでに重過失の主張はないという被告の信頼を害することにもなるので、もはやそのような主張は認められません。